はい、じゃあ今我々は上石神木葬の家で青空の木葬リトリートの最終日になってます。はい、じゃあ昨日のようにね鐘を3つ鳴らしますので、心を静めてください。鐘に注意を向けるとなぜ心が静まるかについてもお話しします。はい、ありがとうございます。はい、先ほどお話ししたように昨日の小暮神父さんの資料をちょっと一部をね引用させていただきながらお話ししていきたいなと思います。っていうのはなんていうかな、この青空の木葬リトリートって、我々にとってもね非常に重要なリトリートであったんですよ。ずっとね、ずっと単に何かキリスト教の人とちょっと仲良くやりましょうねとかそんな話では全然ないんです。あるいは仏教とキリスト教の対話とかね、そんなことやってるわけじゃ全然ないんですよ。もう分かりのようにね、お互いなんか知らない同士がはいはいはいナイスミーチューとかね、そんなことやってるわけじゃ全然なくて、もっと本質的なもので、なんていうかな、でちょっとねこれは今日こんなことで話したら3時間ぐらい行きそうだから、まあ、1時間で抑えますね。1時間でなんとか抑えますね。一応キリスト教カトリックの方だけど、日本人の方だから、一応仏教もね多少は馴染みがあるけども、そんなに詳しくないと思いますので、一応仏教の、いろんなことをざっとでお話しした上で、なぜこれが私らにとって大事なのかっていうね、ことをお話ししたいと思います、ね、で日本はねご存知のように大乗仏教っていうの国なんですよ、ね、で仏教っていうのは基本的にはイエス様よりか、500年ぐらい前のね、2500年前に、ブッダという人がブッダが現れるんじゃなくてシダルタっていう王子様が生まれて、でシダルタって王子様が、悩まれて6年間インドの森の中で、修行して、でついに、何か真理を悟った。でそこから広まっているわけですね。ね、で、 それがまあ2500年前 でその後あのお釈迦様っていう人はね、まあ、あの80歳まで生きられたんで、まあ、生きてる間に、まあ、仏教広くな広く広まったし、でその後も順調に広まって、まあ、インドの王様からも、指示を受けたりしてインド中には広まってね。でそうなんだけど500年後に大事件が起こるんですよ。だから500年後ってもちろんイエス様とほぼ同じ時期ですよね。だから紀元前後だから、あの時にね、多分人類はなんかすごい変動があったんだと思いますね。イスラエルとインドって、まあ、どのくらい近いかは当時の感覚ではあれだけど、まあそんな離れてはいないですからね。で、どういう事件が起こったかというと、仏教が2つに分かれちゃったんですよ。今までの仏教の中で大乗仏教というのが生まれて、で大乗仏教がうわって広まったのと、大乗仏教に行かなかった人たちっていうのもいて、でそれでそこで仏教が2つに分かれた、ね、だからこれはちょっとカトリックとプロテスタントの分かれとは全然ちょっと全然性質が違うものなんで、もなんていうかな、いいですか、まあそれで分かれて、でその大乗仏教の方がずっとシルクロードをとって中国へ来て、ね、で中国っていうのはまあこの東アジアの親分じゃないですかねで別に日本は古文じゃないけども、まあ、一応漢字を使うっていう面ではね、みんな同じなんですよ、ね、でそれで中国語の、仏典がドーンとできて、でそれをこの東アジアの漢字文化圏に広まっていった。だから皆さんの知ってるお経っていうのはみんなあれは中国語ですよね、漢文なんですよ、ね、でそういうふうにして大乗仏教として日本はずっとやってきた。で私らが知っている仏教っていうのは、この中国の仏教だったわけね。でそれが大乗仏教だったわけ。でだけどさっき今言ったように大乗仏教行かなかった人たちっていうのがいて、でそこでまあ2つ分かれちゃったんだけども、で大乗仏教行かなかった人たちっていうのが、南の方へね広がっていって、インドのすぐ下にスリランカで小さな国がありますけども、でそれから、ミャンマー、昔はビルマって言ってましたけどね、でタイがあって、でカンボジアがあって、で これが、ね、一つのグループなんですよ、スリランカとミャンマー、タイ、カンボジアって、ね、でこれを、今の言葉で言えばテーラバダ仏教という、ね、言い方をします、ね、であともう一つ、ね、チベットっていうのがあるんだけども、これはもうほぼ大乗仏教で、ただチベットっていうのはヒマラヤを越えたらもうチベットですから、インドからね、そこはちょっと遅れて、でちょっと漢字文化圏ではないですから、ちょっと違うんだけど、まあ大乗仏教って面では同じだからね、だからチベット仏教と我々とめちゃくちゃ仲いいわけなんですよ。まあちょっといろんなちょっとね政治的な理由もいろいろあるから、まあそれは置いといて、でだから問題はこの大乗仏教に行った国と、行かなかった、ね、勢力があって、でこれ地理的に離れてるじゃないですか、ね、だから分かれたままだったんですよ、ね、分かれたままだったのね。で、ところが20世紀21世紀になるとこれが出会っちゃったわけなんですよ。それは当然そうですよね。もう今世界が狭いからね。でその時何が起こるか分かります要するに2000年前に別れた同士がまた会ったってことなんですよ。これちょっとかなり緊張を生みますよ ね。でもそうなんだけども、だから 別れたには別れるだけの理由があったわけじゃないですか、ね、でそれも宗教的な理由ですよ。ちょっとあなた嫌いだからとかね、そんな理由で別れたわけじゃないんですよ、ね、もうのっぴきならない理由で、別れちゃったわけ、ね、でそしてその後2000年間あの別々に生きてきたから、この理由については触れずに終わってきたわけ、ね、でそして、今再び出会うでしょ。でそうすると全然 この問題全然解決してないままなんだから、出会ったら当然ギクシャクするわけなんですよ。でどういうふうにギクシャクするかっていうと、まあ何て言うかな、この大乗仏教が生まれた時にやっぱりちょっと今までの仏教とは違うんですよ。違う。だから大乗仏教の側からするとそれは今までの仏教のを発展させた形なんだって言い分なのね。でも別の方からすると発展じゃなくて逸脱だろうっていう話になるわけ、当然。だからもうそれは仏教じゃないだろうってね、まあ、これはもうこれ宗教やってる人は大体わかると思いますけどね、まあ、大体みんなそこで揉めるわけですよ、ね、ある人たちは発展だし、ある人にとってはそれ逸脱だしって、ね、なるわけ。でそれもだけどこれ単なるビジネスの話だったらね簡単だし、好き嫌いの話でも簡単だけど、宗教と話になってそんなただじゃ済まないわけなんですよ、ね、でそこで結構激しく別れてしまって、でそしてそれがまあ2000年間あの地理的に別れてたか問題なかったわけですね。だけど今もう一回出会っちゃって、当然あの問題になるわけで、そうすると全く同じセリフを言うわけ。やっぱり大乗仏教って逸脱だろう、仏教じゃないだろうってまた言うんですよ、この人たちがね言うわけで、じゃあこれ一体何なの、 どこがどうあの、違うの、どこがどう気に入らないの、ね、であるいはどこが何をもう、発見したから、まあ、大乗仏教もとてつもないあの動きだったの、ドーンってあの広がったわけね。だからある人たちにとってはもうこれを発見してしまったらもう後戻りはできないっていうようなものなんですよ。ですか。でそれと昨日のイブの話、アダムとイブの話が ぴったり来るのね。はい、善悪の知識の木から決して食べてはならない、ね、食べると必ず死んでしまう、ね、っていうところで、善悪の知識の木を食べるとは何が善で何が悪かをこの私が決める裁くという現実の始まり、神から離れて自己を中心にした時に、その自己から見えてくるのは私にとっての良い悪い裁きの座、自力のみ、ね、さあここら辺なんですよ、ね、で、まあ、ちょっとまだ何言ってるか分かんないと思いますけども、結局ね、まあ私はよくエゴって言うじゃないですか、エゴってね。それから今回問題にしてたのがマインドフルネスとかヴィパッサナっていうことですね。それで昨日私はヴィパッサナっていうのは皆さんには絶対できないことなんだって言いました。マインドフルネスとかね、なぜで、それであのマインドフルネスの定義が、好き嫌いを、せずに客観的に物事をありのままに、観察するのがマインドフルネスなんだよ、ヴィパッサナなんだよってね。まあこれは別に私の意見じゃなくて、あの日本テラバダ、日本マインドフルネス学会とかね、まあそういうところの、あの正統的な定義なんですよ。まあこれはあのちょっとでもね、マインドフルネスをかじった人なら全員知ってる、ね、それで問題は、まあ、観察するはいいんだけども、観察ただ単に観察するんじゃなくて好き嫌いなしに観察すること 客観的にとかありのままにとか、あるいはエクアニミティっていう言葉を使うんだけども、平静、平静にってことですね。平静にってことは好き嫌いなしにっていうことなんですよ。で、問題はそれができるかで、できないんですよ。なぜ？それは好き嫌いっていうものはその人にとって付属物じゃなくてその本質だから、本質だからなんですよ、ね、で、このでいつからできなくなっちゃったのって言ったら、まさにここの善悪の知識の木を食べたからで、善悪の知識の木を食べた、木の実を食べたっていうのはどこがポイントなのかっていうと、まあ、ここですもはっきり書かれてたけども、何が善か何が悪かっていう話ではないんですよ。善とか悪とかっていう話ではなくて、それが誰にとってのはっていう話なんですよ。ポイントはいいですか、誰にとっての、俺にとっての話なんですよ。客観的に善か悪かじゃないんですよ。俺にとっていいか悪いかっていう判断をしてしまった、でそれが善悪の木の実を食べるっていうことでしょ、ね、っていうことは、だから善とか悪とかあるいは判断とかっていう話でもなくて、結局そこで俺が出てきてしまったっていうことですね。あるいは、まあ、前からあったものだけども、これを俺だってしてしまった、でそしてこの俺から見たら善とか悪とか、あるいはこの俺から見たら好きとか嫌いとかですね。で、あのヴィパッサナ、有名なヴィパッサナのリトリート行ったら、そこの先生なんていうか知ってます？あなたにとって都合のいいものが来ても愛着を持たないで、あなたにとって都合の悪いものが来ても、嫌悪感を持たないで、だから愛着とか嫌悪とかね、好きとか嫌いっていう反応をしないっていうんだけども、その鍵はあなたにとってのいいもの、あなたにとっての悪いものっていうのがポイントなんですよ。いいですか。だからあなたにとってのっていう、あなたにとってのいい悪いっていうことを知恵の木の実を食べ始めたらして、し始めちゃった時に、それは善とか悪とかではなくて、この時の俺っていうものがそこで生じてしまった。まあ それをあの自己中心性とかね、まあ、あの書かれていますけれども、ですね。でその時に罪が生じた。でそれがね、あの、的外れね、ハマルティアとかね、ハタとかアオンとかペザ、とかおっしゃる言われるみたいですね。ヘブライ語とかギリシャ語ではね。でまああの、柳田神父からね、ハマルティアのことはね、もう数年前から伺っていて、でそれは的外れなんだってね、これずっと私も心に引っかかっていて、なものすごいヒントになるだろうなと思ってたんだけども、じゃあ何が的外れなの、ね、で昨日のでも本当にはっきりしたと思うんですけども、善悪の知識の木の実っていうのは善とか悪とかではなくて、誰にとっての善、誰にとっての悪、この俺にとって、つまりその時にこの俺っていうものが出てきてしまったっていうところなんですよ。でつまりこの俺を、自分だとするっていうことがもう致命的な的外れ、致命的な、失敗だったっていうことですね。でそこから全てのものが、あの苦しみが始まった、ね、 で、これ仏教的にどういうことかっていうと、でお釈迦様はそこを非常にね巧みに導くんですよ。ですか、ね、じゃあ知恵の木の実を食べたらそれを吐き出せてねそんな簡単に吐き出せたらいいんだけども、まあ要するに仏教的に言うと、その知恵の木の実を吐き出すことが仏教 の、 お釈迦様がみんなに勧めた方法の鍵なんですよ、ね、でそれをどうやって進めたか、ね、でお釈迦様はねいろんなことをもちろんたくさん教えられたんだけども、最初に教えられたのが、もうここでもやったアーナパーナサティなんですよ。アーナパーナサティ、ね、でアーナパーナサティというのはアーナとアーパーナって吸う息と吐く息とに対してサティ、サティというのはマインドフルネスの言語ですよ、ね、パーリ語の言語なんだけども、だから吸う息と吐く息とに気づきなさいっていうのが知恵の木の実を吐き出す第一歩だったんですよ。これわけわかんないじゃないですか。わけわかんないわけね。なんで吸う息と吐く息とに気づくことがね、知恵の木の実を吐き出すことになるのかっていうね、わけわかんないわけ。いいですか。でそれで最初は誤解があったわけ、ね、つまり、我々のこの心、ね、心っていうのはもうお猿さんみたいなもんじゃないですか。お猿さんみたいなもん でそれでそのこの心は、もちろん反応してしまう、ね、好き嫌い好き嫌いで、そしてそれはいい悪いっていうのと同じですよ、ね、で、まあ、すぐに我々は人を裁くし、ね、だから、まあ、そういうことを働きをしてしまう。でそれに対してじゃあ呼吸っていう、ね、ものに集中すれば、その心の動きっていうのがだんだん減っていく、それを目指しているのかっていうふうにみんな誤解しちゃったんですよ。誤解してしまったわけ。いいですか。でまあそれやってみれば分かるように、それ非常に難しいわけね。でなぜかっていうと、お猿さんだからお猿さんっていうのはもう枝から枝へと飛び跳ねているから、でその呼吸っていう一つの枝にずっと しなさいって言うと、それは無理なんですよ。無理なわけ。いいですか。でそして、この好き嫌いなしに観察しなさいね、って言われても、これ無理なんですよ、ね、なかなか絶対無理なわけだけども、まあそれをなんとか、その無理に無理を重ねて、なんとか心を静めちゃう、ことも中にはできる人がいたわけね。まあ大抵できないんだけども、1000人ぐらいいたら1人ぐらいしかできないんですよ。いやこれ実質そうで、私がミャンマーにいた時、そこ1000人ぐらいいるんですよ。1000人の人が一緒に暮らすんですよ。すごいでしょ。1000人の人が毎日食事するんですよ。でその食事が全部外からのお布施なんですよ。すごいでしょ、ね、でそれを私らはそれももらって食べてっていうね、いう、まあ、ミャンマーでそんなところなんですよ。1000人の人がフリーランチがあるわけね。だってフリーじゃないわけだ。それ誰かみんながお布施してるわけだからね。だからまあそういうぐらいみんなが仏教に対して非常に熱い信仰心を持っている国なんですよ。でそれでみんなが1000人がもう一日中ほとんど瞑想してるの ね。だけどもほとんどの人は瞑想失敗しちゃうわけなんですよ。当然失敗するんですよ。当然だってお猿さんにお前じっとしてろよっていうようなもんなんだからね、皆さんお猿、野生の猿知ってると思うけども、あんな野生の猿にその枝から動くななんて言ったって無理じゃないですか、ね、で好き嫌い、なしに判断しろな無理ですよ。そんな好き嫌いでなってるだけだから。だけども 中にはそれがうまくいく人がいていいですか。でそうすると、反応しない、状態になっていくわけなのね、なっていくわけなんですよ。でまあ心が本当に、静かになっていくね、心が静かになっていく。でまあそういうことをね、お釈迦様の出られたあと500年ぐらい続いていたんですよ、ね、でそれで問題はさっき言った大乗仏教がドーンと出たって言ったでしょ。まあ大体 だから、カトリックの人にとってはまあじゃあイエス様と大体同じ頃と覚えればまあ大体大丈夫です、ね、そんな外さないと思いますね。まあ、ブッダはお釈迦様はイエス様の500年前に出られたんだけども、その大乗仏教というのはイエス様と同じ頃にドーンと出てきて、ね、でそれがドーンと出てきたっていうとてつもない爆発的なものがあったわけね。でその爆発的なものは一体どこから来たのかっていうと、その今心を静めていくっていうねいうことをで、これはほとんどの人はうまくいかないんだけども、1000人1人ぐらいうまくいくんですよ。でも1000人1人ですよ、本当にね。で、それで、まあ今の、現代人からするとね、まあ昔の人はもうちょっと割合高かったと思いますけども、ね。で、すると、心がだんだん静かになっていくわけね。で、しまいにはまあ、もう一切いろんな、心の働きがなくなるところまでは行くわけなんですよ、ね、でそうすると心の働きがなくなるとそうするともう好き嫌いとかもないじゃないですか、ね、で好き嫌いによって我々は欲望だとか怒りだとか何とかかんとかかんとかかんとかって出るんだから、そうすると心の汚れもなくなる状態ですよね。まあ煩悩がなくなった状態ですね。でだったらまあ「おうついにやったね」って、なるし、でここが本当にゴールだったよねっていうふうにいかにもなりそうじゃないですか。いかにもなりそうなんですよ。ね、で実際それを目指してやってきたわけだし、でそうなんだけども非常にそこで不思議なことが起こって、でどういうことかっていうと。この心が完全に真っ白になった状態を認識できちゃうんですよ。認識できちゃうわけ。あれおかしい、おかしいでしょそれ、ね、だってその認識する作用そのものがもうゼロになった状態なんだから、ね、だから当然認識はできない、できないわけ。要するにそれは皆さんが熟睡してる時に、ああ私は熟睡してるなと思わないじゃないですか ね, ねのと同じ。あるいはもっと熟睡だったらね、多少あれかもしれない、まあ、全身麻酔、ね、だったら、ああ私は今全身麻酔してるなと思わないわけですよ、ね、全身麻酔したらもう完全に意識飛びますからね。で手術が終わってから皆さん気づくわけじゃないですかね。3時間手術してくれてたんだなってね気づくわけ。だけどもここで、自分が心が静かになったなっていうことに気づけちゃうんですよ、瞑想の場合は、ね、これなんだってなるでしょ当然、ね、でそれをイエス様と同じ頃の時代の、インドの、ね、仏教者たちは発見しちゃったのね、発見しちゃったんですよ。ね、でこれ一体何なの、何なのって言ったら、答えここにあるわけね答えあるのねプネウマなんですよ、プネウマ。だから今までプシュケとソーマで、まあこれはちょっとそれは仏教の用語じゃないから、まあでも仏教の用語にも同じようなのがいっぱいあるから、なんだろう、やっときたじゃない。ね、つまり、まあ、ここで言えば三元論って言われてるけども、まあ、普通は二元論ですね、心と体と、ね、要 要するに私らはこの thinking とこの物理的な体で皆さんできてるじゃないですか、ね、まあ、せいぜい thinking とあとはまあエモーションあるけども、 thinking もエモーションも似たようなもんだから、ね、そういうものと、体、仏教的に言うとそれを、精神的なものをナーマって言ってね、あの物質的なものをルーパって言うんですよ。だからナーマとルーパで人間はできているはずだったんですよ、はずだったわけ、ね、でそれで今言ったナーマの方ですね、ナーマの方が、非常に静まってゼロになったんだけども、ゼロになったのを観察することができる、ね、それはどうやって言っていったら、お釈迦様から教わった瞑想をすることによってだったわけ、ね、ってことはどういうこと、この瞑想 あの設計者は誰って言ったらお釈迦様じゃないですか、ね、ってことはお釈迦様がこれを発見させるためにこの瞑想を設計したんだっていうのも明らかでしょ、ね、でそれでそうなるとどうなるかっていう と、まあ本当にまあ三元論って使っちゃえば三元論になっちゃうわけ、ね、今まで心と体が俺だと思っていた、ね、でそして、この心と体が俺で、で俺にとっていいか悪いか、俺にとって好きか嫌いかっていうことをしてしまった時に、それが知恵の木の、ね、あの木の実を食べたっていうね、いうことと、まあ、ことになるかと思いますけれども、ね、でその時にでそこからあのいろんな苦しみが始まっちゃった、ね、でそしてお釈迦様がその苦しみを乗り越えるために、まあ、まずは息を吸ってること吐いてることに気づきなさいって言われて、でそれで気づいているうちに、心は確かに静かになる人が1000人に1人ぐらい出たんですよ、ね、出たんだけどもその果てに心が完全にゼロになった状態を、見ているもう一つの何かっていうものに気づいてしまった。でってことは、瞑想のこの設計者はお釈迦様なんだから、お釈迦様は最初からこれを気づかせるためにこれを設計したっていうのはもう明らかじゃないですか。ですよね。だけどもこれがあるっていうことは今までの前提とは違ってきちゃうんですよ。今までの仏教っていうのはそういういろんなことを反応してしまうから、それが煩悩だからその煩悩をなくしていけばいいんだよねっていう方向だったわけね。でそしてそれがゼロになった状態を目指していたわけなんですよ。ところがここに来てこれが出てきちゃったわけね。話が全然違うじゃないですか。そうするとゼロになるのを目標にするわけではなくなりますよね。そうではなくて、実は人間っていうのは心と体ね、ここの言葉で言えばプシュケとサウマでできていると思っていたんだけども、第三の要素がある、ね、あることに気づいてしまった。でそしたら世界観ガラッと変わるわけ。あのプシュケとソーマしかない、世界観から、まあ、この言葉を使えばプネーマがあるっていう世界観に大変換したわけなんですよ。これが大乗仏教ですって言っても私一人なんだけど、今でも一人なんだけどあの、ね、っていうのはこの大乗仏教ではこれがあるっていう前提で話を進めてるんですよ。で例えば私は元曹洞宗っていうね、あの小暮さんもなんか実家ご実家が曹洞宗みたいなんですけども、あの、まあ道元禅師とかね永平寺とか、まあ、みんな知ってると思うけども、それの大前提というのはあなたはもうすでに完璧なんだよ、あなたの心は最初から綺麗なんだよ、だからあと私らはただ座禅すればいいだけなんだよっていう話なんですよ。だから普通は心が汚れてるから心をきれいにしますよねっていう なるじゃないですか。っていうのが座禅だと思うじゃないですか。だけど座禅ではそうじゃなくて、あなたはすでに最初から心は綺麗だから、あとはただ座っていけばいいんだよっていうことなのね。だけどこれ納得いかないですよね。だって全然あの心は完全とも症状だと思えないから。で大乗仏教ってみんなそうなんですよ。で例えば浄土系の、ね、だとどうなるかというと、あなたはすでに、まあ、例えば阿弥陀様によって救われているんだよっていうね。だから 生阿弥陀仏をすることによってだんだんお浄土へ行けるっていう、そういう話ではないんですよ。もう最初からお浄土であなたは救われているよ、ね、だから大乗仏教っていうのも最初からこのプネウマがあるっていうことを前提とした仏教なんですよ、ね、で問題は、いやそんなものあるのって話になるじゃないですかね。そんなものあるのってね。で大乗仏教の坊さんみんなそこで悩むわけ。これがだって確認できないからね。でそれで私はまあ仏教史をあの見たら、その大乗仏教が生まれる前の仏教が、今テラバダ仏教として、南の方に残っているな、大乗仏教を拒否した人たちの仏教が南の方に残っているなってことはもう分かるから、でそしたら、そこへ行けば何かヒントを得られるんじゃないのと思って、まあ、21世紀になってから行ったんですけどね、ミャンマー行って、でそして、大乗仏教ではないあの瞑想方法、つまり、心が汚れているから心をきれいにしていかなきゃいけないっていう瞑想方法なんですよ。だから全く士官山の真反対の方向ね、真反対の方法なんですよ。でそれを、やって、まあ私はその前に座禅散々やってきたから、それもすぐできるんですよ、ね、そしたら心なんか、まあ、静かになるわけなんですよ。で心なんか静かになったら、心が静かになったものを見ている何かっていうものが見える。つまり、ここでいうプネウマがあるよねっていうのが大乗仏教なわけね。大前提として、ね、各大乗仏教の教団はそれが大前提の教えなんですよ。だけど問題は誰も見たことないわけね。見たことないんですよ。創造宗の誰もがこれを直接見たことないわけ。そういうことになってるって話になってるわけ、ね、これ弱いんですよ、ね、弱いわけ。だって自分が見てないんだから確信持てないじゃないですか、ね、だったらこれを直接見ればいいでしょう。見ればどうしたらいいのって言ったら、大乗仏教が生まれたところに戻ればいいでしょう。で2000年前には戻れなくても、その頃と同じやり方をやってる人たちが今の現在のミャンマーにいるから、現在のミャンマーに行けばそれできるから、ね、でそれでやったら、ちゃんと心が完全にゼロになった状態を見ているプネウマですね。まあプネウマってこれもちろん仏教用語じゃないですよ。仏教用語は別の言葉あるけど、それを発見する、誰が、私がってことね、自分がってことですよ。そしたらもう曹洞宗っていうなんかそういう教団の大前提の話ではなくなって、私が自分自身が発見した話になるわけ。わかりますね。そしたら、もうなんていうかな、確信を持ってるわけなんですよ。だから大乗仏教のお坊さんたちが悩むのはもうこの一点だけなんですよ。大前提が自分では確認できないね。浄土系仏教だってあれですよ、お浄土を見たことないままにお浄土があるっていう前提で話を進めるんだから、これはきついですよね。本当にそれはきつさは分かりますよ、ね、で、だけどもう今それは本当に、自分が発見したってことになる。だから、 それはプネウマを発見するような瞑想を、お釈迦様は設定していたから、だからこのプネウマ自身もお釈迦様の意図なんだって言い切れるわけなんですよ、ね、だから大乗仏教の人たちはこれは仏教なんだって言ったわけね。でよく仏説ってね、仏が説いた何々教っていう言い方するんだけども、これ私が勝手に作ったお経じゃないよって、これ仏説なんだよってね、っていうこと、ね、だけどもプネウマをはっきり出さない今までの仏教からするとやっぱり逸脱のように見えちゃった人たちもいたのは確か でそこで仏教2つに分かれてしまって、でそれで、2つに分かれた方のが今は南の方にいていらして、でそして南の方の人が、今最近はなって日本でもね、あの出会うようになって、でそれで、まあ、2000年前のこのこれがバトルが今日本でも起こってるっていう、そういう話なんですよ、ね、だけどもこれはもう完全に解決つくわけね、はい、でそれで、この、プネウマを発見したらどうなるんですか ねで今までの、知恵の木の実を食べたことによって、善悪を判断するようになったけども、善とか悪とかが問題ではなくて、誰にとっての善悪かだったでしょ。それは俺にとっての善悪だってことは、要するに俺っていうものが生じてきてしまったっていうか、この自分っていうのはこの俺になってしまったわけね。つまり、ソーマとプシュケだけでできている存在を俺としてしまったっていうことなんですよ。いいですか。で その時から、私らの苦しみは始まったわけ。だから、プネウマが大事なんだよねっていうのが、当然出てきて、でそれを、ね、あのイエス様とかそういう人たちによって、まあ示されたんですけども、仏教の場合だと、それはもう全部瞑想でやるわけね。瞑想でやるんですよ。で瞑想で今言ったように、一応ソーマとプシュケを前提として、それでそういう心がいろいろ反応しちゃうから、反応しないようにしようよね、そういうふうに、客観的に存在、観察できるようなヴィパッサナをしようよねっていったことをした果てに、このゼロになった状態を見ている、プネウマ的なものですねを、発見したわけ。発見するような設計をした瞑想をするを教えることで、弟子たちにそれを発見させたわけで、そうすると話がまるで違うでしょ、ね、でもし私らが、ソーマとプシュケだけだったらば実に頼りないわけですよ。こんな肉体なんてね、いつなくなるか分かんないわけで、ね、でそしたらもう亡くなったらもうそれで終わりじゃないですか、ね、死んだら終わりですよ。死んだら終わりだわけで、ゼロになるわけで、ね、まあせいぜいお墓作ったりとかね、なんかみんな人々の記憶に残るとかね、まあそんな程度のものですよ、ね、だからもう不安でもうどうしようもないわけね、ですね。だけどももし我々が、ソーマとプシュケだけの存在ではなくて、プネウマっていうのがもし、それが我々の本質でもあるんだったら、ね、そしたら話は全然違ってきてしまうわけなんですよ。いいですか。でそれで、昨日ね、法律のものは死につながり、不法律のものは、不死とつながるってね、まあ、ダンマパダを、引用されていましたけども、法律とか不法律って何ですかね。 もう簡単ね、不法律っていうのはマインドフルネスなんですよ、ね、不法律、ごめんな、法律っていうのはマインドフルネスを失った状態ですね。ってことはどういうことですかね。でマインドフルネスっていうのは、この俺が好き嫌いなしに物事を判断するんではなかった、でそんなことはできないってことが結論だったですね。ね、ってことはね、どういうことかっていうと、このさっき言った、もう心がゼロ状態になったものを、認識する全く別のもの、まあここで言ったらプネウマなんだけどもね、それはその時になって初めて発見したんだけども、じゃあその時にならないとこれは存在しないのかって言ったら違うの、当然だってこれが我々の本質としてあるんだから、最初からあるわけね。最初からあるんだけども見えないんですよ。ちょうど今朝のねミサの中で言われてたけども、復活したイエス様がいたで、お弟子さんたちが、あ、イエス様が亡くなってしまったって、もう悲しみながら歩いているけど、後ろにいるわけね、後ろにいるけども、気づかないわけね、気づかないわけ。だからそのプネウマっていうのは最初から皆さんにはあるわけだけど、 ないわけ、ない、まあ、ないも同然、それを認めなかったないも同然なわけなわけで、それで何をやったのね、アナパナサティを始めちゃったんですよ。誰が、俺が始めたわけね。俺が呼吸を見るぞ、俺が吸う息見るぞ、俺が吐く息見るぞ、俺が好き嫌いなしに物事を客観的に見るぞなんてやっちゃったわけ。できるわけないじゃないですか、そんなもん。俺にはそんなことできないわけ。いい？で見事に失敗するわけ、ね、まあそうなんだけども、このプネウマっていうのは最初からいる。そして、まあ、さっきも言ったけど、時々は瞑想ってうまくいくんですよ。で時々は1000人に1人は最後までうまくいくんですよ。まあ、1000人に1人ぐらいだけどね。999人はうち死にします。ミャンマーの瞑想センターすごいのよ。うち死にした人ばっかりなんだから、すごいよ本当は。私最初に行って、皆さんみんなこんな衣着て、みんなかっこよくこうやってんのよ。わあ、この人たちみんなすごい人だなと思って聞いてみたら、全然誰も瞑想進んでないんだから、本当にそんなもんなんですよ。それは当たり前で、みんなうち死にしちゃうわけで、そうなんだけども、時々勝ち残る人もいるし、あるいは時々呼吸が見えちゃうこともあるわけね。皆さんも多分そうだと思う。皆さんも時々、まあそんなこと失礼だけどまあいいや、はい。でそれで、でまあ時々ね、何か感じることがあるじゃないですか。でもそれはやっぱ時々なんですよ。要するに打率が悪いわけね。で大谷さんみたいにもうこんな打てばホームランってわけいかないんですよね。まあたまたま振ったところにボールが来たから当たったなんて、そんなだったらそんなにホームランが出るわけないじゃないですかね。でそれで、だけども時々はなる。どういうこと？時々は何かの拍子にプネウマが呼吸を見る、プネウマがヴィパッサナをする時がたまにあるわけ。たまに。でもそれものすごいたまになわけね。ってことはどういうことかっていうと、プネウマは最初からあります。だけども皆さんは致命的な、ねこのハマルティアをしちゃってるから、的外れをしちゃってるから、もう致命的なミスをしちゃってる、フーアムアイっていうところで致命的な判断ミスをして、ね、この俺を自分だと思ってしまった。でこの俺から見たらいいもの悪いもの、好きなもの嫌いものっていう致命的なことをやってしまった。まあそれはしょうがないよね。 知恵の木の実を食べちゃったんだからね。でそうなんだけども、じゃあこのプネウマっていうのはこの初めてなんていうかな、心が静まった時に現れてくるものなのかというと、そうじゃないのね。でその時に見えるのはなぜかって、他のものが何もいなくなったからなんですよ、ね、他の登場人物がいなくなったから、ね、この平安だが今35人ぐらいいるけども、誰がなんか大勢いて誰がいるか分かんないじゃないですか、ね、それで一人だけ残して誰が全員消えたら、あ、この人いたなって分かるわけね。だけども最初からいたらいるのかいないのか分かんないわけ。だけど最初からいるんですよ。だからプネウマは最初からいたわけだけど、 他もたくさんいたからごちゃごちゃになったわけだけども、瞑想の果ての果てに、瞑想の最終段階になると他のものは全部消えるわけ。消えてプネウマだけ残るんですよ。残って、ああプネウマが我々の本質なんだなってことが分かる。だけどもそれは最終段階だから、最終段階だからそれだけ残ったから分かるんだけども、最初からいたわけで、時々はなんか運よく出てくることもあったから、時々は瞑想うまくいったり、時々はね、あのヴィパッサナーうまくいくこともあったっていうことなんですよ。いいですか。でもそこら辺の見取り図が全然はっきりしてなかったから、やっぱりこの俺が頑張って呼吸を見るとか、この俺が頑張ってヴィパッサナーをするとか、この俺が頑張ってね、お祈りをするとかなってたわけ。だけども今は確実に、このプネウマが見えてね、来てた時に、そして今マインドフルネスとか、ヴィパッサナーとか、あの不法律とかね、いう、もの、それ一体何なの？それはマインドフルネスの主体、ヴィパッサナの主体、不法律の主体がプネウマなんですよ。だからそれは永遠なわけね。でそして、それを失った状態を法律、ね、マインドフルネスじゃない状態、ね、だからそれは死へとつながる、暗闇へとつながる、当たり前ですよね。もし私らがそう思ったプッシュ系だけだったら、どう考えたってお先真っ暗じゃないですか。そんなもの滅びるんだからね。だからお釈迦、まあ、あのダムパーダって言われたんだけど、まああれは実はお釈迦のご遺言なんですよ。ご遺言でね、だから常にあの励みなさいなんだけども、まあね、まあ、これも有名な仏教学者が常に励みなさいなんて訳しちゃったから、あ、励めばいいのかなんて思うんだ。何をどう励むか全然分かんないじゃないですか、ね、頑張ればいいのかってね。そんなお釈迦様頑張れよって言って亡くなるわけないじゃないですか、そんなものね。みんなお釈迦様最後の遺言が頑張れだったらちょっと情けないですよね。いや、そうじゃなくて、お釈迦様は Be mindful でいろよ、ね、ってことはマインドフルネスの主体がプネウマなんだから、まあもちろんお釈迦さんプネウマな言葉使わないけど、まあプネウマでいなさい、プネウマの自分を自覚 して生きていきなさいって言われて、それがご遺言になったわけなんですよ。いいですかね。ね。だから、いいですね。だから、もうあの話は簡単で、まあ柳田さんと私とで、まあ、ここあの2017年以来かずっと、ここやってきて、でそれで、ここだとねちょっとあの私と柳田さんが話し合う時間あんまりなかったんで、あの旭カルチャーセンターでね、もう4回ぐらいもうガンガンと話対談して。来て、まあ、皆さんの中に出てこられた方、参加された方あるかと思いますけども、それを通じて柳さんの方でエンスとエッセっていうね、画期的な、考え方を出されて、でそれで 円数の世界っていうのが私らがソーマとプシケだけのね、あの存在だった、ね、プシケだけの存在だった時の世界の在り方ですね。いいですか。でそれに対して実は私らは、プネウマでもあるんだって言った時に世界がガラリと変わるわけ、ね、でそのガラリと変わったその世界を、描写するのが聖書であったり、あるいは大乗仏典であるわけ、まあ、大乗仏典は仏典であるわけなんですね。だけどもその大前提が、そういうふうにして私らの本質は、プネウマだよっていうのが本質、その世界観の本質だから、それがピンとこないままに読んでもわかるわけないんですよ当然ね。まあ、聖書もわかんないし仏典もわからない、もう謎だらけになるわけなんね。だけども、もし私らが本当に、自分とは誰かっていうところで、理解できたらば、あの聖書の言葉もね、あの仏典の言葉も完璧に、理解できる、ね、だからこのね、青空の牧草リトリートを通して、まあ、私が大乗仏教の文脈の中でやって大乗仏教のお坊さんとして散々苦しんだんだけども、寺場の瞑想行って、でそれで大乗仏教が生まれてきたそのところをもう一回再点検することができて、そのプネウマとしての私っていうものを発見した、ね、っていうことを、まあ、仏教の文脈の中でずっとやってきたんだけども、ちょっと柳田さんと知り合うことになって、そこでガンガンガンガンとお互いに対話をすることによって、あ、これはもう完全に仏教独特のものではないんだな、キリスト教でも、キリスト教がずっと2000年間問題にしてきたのは全く同じ問題なんだな。でそれで聖書が読めなかったのもまさにこれが分かんなかったから読めなかったんだであって、これが分かったら聖書も全部分かっちゃうよねっていう、そういう話 でそれをエンスとエッセっていうふうにまとめられて、まあ私らも、私もそうなんだけど、まあ、一方案のね三階のメンバーの人たちも非常に、分かるようになって、ね、だからこの青空の牧草リトリートっていうのがね、単なる仏教とキリスト教の対話とかね、そんな何だ友好的なものとかことではなくて、もっと一番の本質的なところで、このはっきりした、つまり、まあ、今日ねちょっと大乗仏教、仏教の歴史、大乗仏教のこともお話ししたけども、そういうことが全部ね柳田神父ね、小暮神父とこの、7年間かね徹底的に、対話をすることで、それも単なる対話じゃなくて、しっかりとね3日間一緒に瞑想することによって、発揮してきたかなと思って、本当に一本案我々にとってはね非常に貴重な経験でした。でそれでこういうさっき言ったように仏教というのは2つに、イエス様と同じ時代に2つに分かれちゃって、でずっと来たんだけどもね、今度は2つに分かれば まずいわけですよ、ね、だからなぜまずいか分かりません、ね、大乗仏教の方はこの大前提がなぜそうなってるのか分かんないでしょ、でこっちはこっちで、あれ でだからこれがやっぱり今一つになんだけどダメだって言って、でこの一つになったのを今ワンダルマって言ってるわけなんですよ、ね、でそれをワンダルマ でそしてワンダルマでまあ我々の本質はプネウマなんだっていうことを、自覚するための 瞑想メソッドをワンダルマメソッドっていうわけ、ね、でそれでもしプネウマだっていうことは本当に分かったらあとは何かすることありますか。もう何もする必要ないわけ、ね、でそれでただそうした時にただここで座っていればもうそれで完璧で、それが曹洞宗が道元禅師が伝えてきた止観多座ってことなんですよ、ね、だからあのワンダルマメソッドっていうのはこの、プネウマを発見するためのメソッド、ねね、でそれで私らの本質はプネウマなんだって分かったらあとはもうただもう何もする必要ないじゃないですか。でそしたらあとはただ座るだけだよねっていうそういう止観多座の世界が開かれる、ね、そういうことですね。はい、まあまあ、分かります。あのいろんな質問あるの分かってますからあのそれは1時からね、1時からここで、ね、ダルマシェアリングしたいと思いますので、あのね、あの、一方の人もね、あのカトリックの方もちょっと一人ずつあの今回のねあのリトリートの感想を述べあの話されて、そのあで何かどうしても聞きたいことがあったらね、あの質問してくださいね。はい、以上です。ありがとうございました。そしたらね、あのティーメディテーションをしましょうね。ティーメディテーションして、でその後あのウォーキングメディテーションして、で、11時になったらね、またここへお戻りください。あの10時にまた鐘を鳴らしますのでね、来てください。ありがとうございました。